この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
顧問の達郎です。
用務員の徳松です。
部員のひとしです。
このポッドキャストは名古屋本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
掃除はしてます
ん？
用務員としてね。
ああはいはい。
部室のね、
枯れ葉、
部
室の枯れ葉集めたりとか、
あの部室の周りの枯れ葉とか、
はいはい、集めたりとか
してたら、はいはい、ちゃんと拾って捨ててます。
やって、ね、
誰も来ない部室にね、
誰も来ない
荒れ放題になりますからね。
大会が中止になっちゃ
った、
ね、
はい、窓割られたりとかして、
ね、いやなんでなんかスプレーで落書きとかされてない、はい、
荒れてる学校でかなり荒れてますねそれ。
そう、全部
クローズみたいな感じで
全部消してってる、ね、
いやいやそんなコンセプトじゃないです。
4位の
もっとなんかのどかな、のど
かな
優しい学園の話です、はい、そんなクローズゼロみたいな、
そんな荒れてない、
荒れてない、
荒れてない、
荒れてない物質から
っていう設定だった。
いや荒れてそうですね、実際はもうね、うん、タバコの吸い殻だらけ。
嫌だ、嫌な学校だな。
そんな、はい、なんだっけ、放送部ですが、
そんな物質からお届けしてる。
そんな物質から
貧困法制でいきましょう。
貧困法制なコンセプトで、はい、
はい、今日は何、はい、何して遊びますか。
いやいや、ハッシュタグ会。
ハッシュタグ会ね。はい
はい、
令和4年1月分ですね、
うん、はい、もう全部ピンとこないですもんね、はい、もう令和4年
令和
あ何ですかそれ。
合ってますよね、
合ってます、
言い慣れてないからさ。
本当ですか、令和4年って
2022年ですね。
2022年、
はい、
未来の話ですか。
未来、未来来てますね、はいはい、
ね、1月も
1月、
はい、うん、活動してきたということですね。
はい、細々とね、続けてきてましたからね。
なんとか、はい、
なんとか、
はい、
物質のね、鍵、うん、勝手に開けてぐらいな感じね。
うん、
でいいじゃん。それもなんか青春っぽいじゃないですか。
入っちゃいけないところに入って、部活動してたってことですか。
活動の報告があるってことは、
ね、あの、うん、ツイートしてくださった方もね、うん、いらっしゃいますのでね、
はい、
ありがとうございます。
このハッシュタグ会も取ることができますよ、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ行きますか。
はい、
じゃあ1月1日、
はい
はい、大場さんからツイートをいただいてます。
はい、
校長、
校長、大場さん校長だった
の。はい、違いました
2022年最初に聞くポッドキャストは、ナンアノブ。どれだけ徳増たけしファンやねん、自分わら。もちろん今年も名古屋へ行きますよ、っていただいてますね。
おー、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
こちらは、420日目、顧問達郎とひとしさんと、読む院徳増さんの活動日誌。2022年ですよ編ですね。これ何でした
っけ？もうずっと関係者としか録音してない、ね。これ高校生の学生たちの顔が見えないですけど。
は
い、
あ、
ま
あ、
ずっとなんかあの顧問となんか、
まあまあ、コロナ禍というのもありますからね。
コロナ禍というのはね、実際の学校も、うん、なかなか部活も思い通りできなかったりとかありますからね。
うん、そうなんですよ。
いや、これはあれですか？1月1日に、
はい、配信した、まあ、実際は、昨年の、21年の12月に収録して、
うん、したものを、
はい、で、明けましておめでとうございます。
で、
はいはい、
だから、こう、新年一発目のポッドキャストになったと。
うん、はい。
なんか、
嬉しいですね。
今年の抱負みたいな。話をしたやつです ね、
はい
ね、
はい。はい。今年何するか。
うん、
何言ったんでしょう、ね。
覚えてますか。
覚えてますよ。
ちょうどこの3人。
覚えてますけどね。
さすがにお店頑張るって言ってない気がしますけどね。さすがの僕も。
去年の俺。
去 去年の、ね、
さすがに言ってないだろう。
その約束はしてないとは思いますけど、ちょっと後で聞いてみます。
そうですね。聞き直してみてください。
はい、はい。はい。で、おばさんは最初にこれを聞いちゃったってことですね。は
い、聞いちゃったってな、
ね。そして、うん、名古屋へ行くという。
ああ、
う
ん、
はい。
名古屋に、ね。おばさんが来るんだったらもちろん開けますから。
いや、わかんないじ
ゃん。いや、大場さんもね、だから、しっかり、行くよって宣言してから来てもらわないと、はい、
そうですね。
驚かしてあげようっていう気持ちで、
はい。もし、そうですね。サプライズはもう、使用禁止の店になってますからね。
他の皆様も、
そうそう、
こっそりと、
はいはい。
徳松武史を驚かしてやろうと。いう気持ちで、
はい、
なんであの時カフェに、
ね、
来てみると、
はい、
ダメですね。
がっかりしますから。
だからもう本当にどうしても僕を驚かせたい場合は、うん、夜中にセブンイレブンに来てい
く。深夜バイトにね。
はい。はい、ちょっとびっくりします。
はい。びっくり。まあそれはびっくりするでしょう。
いや、ね、何しに行くねんっていう話になりますからね。
じゃあ一旦僕に連絡取って
もら
って。
ああ、ありがとうございます。
いいですね。
で、あ、今日シフト入ってるからっていう。
今日はダメだよ。
コンビニの方の話なんだ
よ
ね。いや、そうじゃない。
そっち把握してるの、う
ん、いや、なんかね、会いたいっすね。やっぱり。会いたい。
会いたい。会いたい。
まあね、今この収録時点ではまだ、愛知県もね。
そうですね。
マンボウ、
はい、マンボウが。はい。
まあ、ちょっと今全国的に、
ま
あ、
増えてますからね。なかなか難しいですが。
ますが。
はい。
うん。またチャンスがあればね。
チャンスがあったら、
ね、
はい。ぜひ、
うん、会いたい。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。うん、で、同じ回をヌヌさんも聞いてくれてますね。ありがとうございます。はい。ナンアノブ聞いてくださってます。
ありがとうございます。
で、1月3日、
はい、
マットパンダの憂鬱さんのツイートです、話題に出たので、ちなみに毎週土日が妖怪の話を更新してます、
うん、
あとは不定期ですが今年こそは歴史の話を更新したいです、
うん、
音声ブログ感覚ですということで、これは421日目の、
うん、
ハッシュタグの去年の12月の文の中で、マットパンダさんのポッドキャストの話を、ね、はい、したと思いますので、はい、
これもこの3人で収録、
ね、そうですね、はい、同じメンバーですね、はい、
あと別番組のことで申し訳ないんですが、うん、名古屋でこっそりという番組を僕は、はい、小木しぐれさんとやらせていただいてるんですが、はい、それでなんか特別賞みたいな感じで、
あ、
はい、はい、
マットパンダさん、
味噌煮込みうどんの、はい、スガキ屋の味噌煮込みうどんを、
うん、
そうなんですか、
はい、お店に用意してありますので、
ね、はい、ここで伝えるの
送るんじゃないくてね、取りに来いと、いやいや
取りに来いと、
え、この放送部経由で伝えるの、
ね、放送部経由で
お願いします。
日常大賞、
日常報告
大賞、
日常報告大賞の、シュシュさんには、はい、こう、うん、なんか生麺タイプの、は
い、ああ送ってあげたんで、
おぎずしぐれさんのおすすめの、
はい、
やっぱ大賞とね特別賞でちょっと差をつけないとダメなので、はい、マドパンダさんには乾麺の、
はい、いや美味しいですよ、
美味しいですよ、もう
スガキ屋のやつ、
スガキ屋の、はい、味噌煮込みは美味しいですか、
うんうん、
ということで
取りに
来てくれて
やってるかどうか、
はい、まあ、それはね、もうマッドパンダさんと直接徳松武さんに連絡していただいて、はい、取りに来ていただくと、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続いて、またまた大場さんですね。
はい、
はい、421日目拝聴、いろいろ自分のことをいじってもらってますが、自分としては徳松さんのようには配信できないかなと思っています、うん、ということですね。
まあ、はい、ありがとうございます。僕は多分ね、はい、やっぱり理想系が、大場さんだという話をした話だと思うんですよね。うんうん、してましたね。
はい。
徳松さんのように配信できないって言ってますけれど、うん、僕今配信してないですけどね。はい、
そうなんですよね。
ねえ。
まあ、ですし、ね、テンション的にも大場さんが徳松さんのような感じのテンションで来られても、ちょっと嫌かなと思ってますけど。
ね、だからね。いや、なんであの時にね、マガジン。
はい。
例えば、毎週更新してるのでも、 すごくね、もう毎日のように更新されてた、うん、なんであの時放送局関連の番組が、うん、先週は、
うん、なんとね、
なんと、
一本でしたね。
一本。けどこれ考えようによっては、週一更新されてるってことですけどね。
うん、
でも本当に、もう曜日別で見ても、うん、全曜日何かしら配信されてもおかしくない、今、
はい、数がある。
数あるんですよ。ところが、ね、一週間単位で見ると、丸々一週間配信されなかった。という日がついに出てしまいました。
はい。しかも、徳間さん出てないやつですよ
ね。ああ、そうか。うん、か僕配信してないということですね。いや、だから僕はなんか、大場さんもなんかしょっちゅう収録して編集してっていうイメージがありますけどね。
しかも自分で編集して、自分で収録して、自分で編集して、自分で出して。
自分で喋って。
もう、あれだけ
は。ここは人質さんがやってくれてる。
ここはね。
そうですね。まあ、そのうち僕の代わりに誰か喋ってくれるかもしれないです。
いや、もうそうだったらもう。
意味ないじゃん、もう。何監修、
はい、
徳松武史監修。
僕は口パクパクさせと
く。音声メディアで。名前貸し業になりますか、はいは
い、二代目徳松、う
ん、引き受ける人いないと思いますけどね。
ベース的には大場さんの方がいっぱい出してますね。
いやすごいなぁと思う。だからその量がすごいっていう意味ではないんですけどね。なんかこう、やっぱり、まあ、なんかこう、
自分のペースでやって、
自分のペース、そう、
ちゃんとやれてるんだと思いますよ。
まあ、楽しんでるっていうことですよ。
そうですね。
な辛いの？
そうそうそう、楽しんでないんですか？そういうと。
いや、だからそういう時もありますよ、うん、僕。楽しめてない時もあります。
あ、
いや、ほんと。
いや、そういう時はやらなければいいんですよ。
そうそう、そういう時はやらなきゃいいんですよっていうのを、大場さんがもうほんと喋りたくねえって言いながら喋ってるイメージ湧かないじゃないですか。
ね、まあまあ、
本当は
喋りたくねえっていう時は喋らないんですよ。
そうそうそう。だから自然体っていうとこが素晴らしいなと。
うん。
さすが、校長。
はい、校長、
うん。見習っていきましょう。
はい。で、あ、またヌヌさんがね、聞いてくれてますね、は
い、
この回も、ね。
嬉しいですね、こうやって。
うん。
聞いてますよっていうのを教えてくれるだけで僕らもね、はい、活力になりますから。
同じ日に島次郎さんですね。島次郎アットマーク絵本できましたさん。
はい、
今年の振り返りで絵本の話をしたのはキレイトの方だった。頭の中でごちゃごちゃになってたと言ってますね。はい。何と間違えたんでしょうね。
ね、だからなんかその放送部で喋、
うん
だと思ってたってことじゃないですかね。そうそうそうそう。
島次郎さんもね、いろいろ関わってるから。
そう
ですね。すっかり。
ね、もうけどやっぱり島次郎さんといえば、うん、やっぱ最初になんであの時放送部を聞いて、
うん、
そうです。
もうポッドキャスト、うん、興味を持ってたということです。
まあね、うん、初め参加して、
まあ、はい、
ね、
綾候補に会いたくて来てくれたんですよね。
だからイコール、まあ、だからそういう意味で言うと、やっぱりイコール、
はい、
教頭ってことなん
です。教頭なの？
どんどん役職つき始めたと。
もうこの今、休んでる間、何をすべきかっていうと、もう役職をつけて。
役職つけちゃったの？
教頭先生。
ね、これがね、今、418日目、なんであの時放送部オンラインの49回、はい、2021年を振り返る編。に対するコメントとしていただいた、うんうん、そうですね。
はい。
ね、
教頭、美術の先生ぐらいです
ね。ああ、いいね。
美術部顧問
で、美術部の先生ですね。うん、はい、いいです。
はい。まあ、本人が嫌だって、
まだ
本人が嫌だって言ったらダメですけど、
ね。勝手に指名してますから。
ネットで販売中ですから。
はい。これは。
ブックスで。
あれですね。昔腰やっちゃったんだけどですね。
はい。妙の絵本、はい。すごいですから、はい、本当にクオリティが、
うん。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。あ、で、またね、ぬぬさん聞いてくれてます。
うん、ありがとうございます。
ぬぬさんすごいですね。
すごい。すごい、たくさん聞いて。
絶対1日でこんな聞けないと思うんだけど。
まあけどなんかこう常にこう聞いてられるような環境なのかもしれないですね。
まあ仕事柄とかもありますよね。
まあまあまあまあまあまあまあ、
はい。
それをね、記録してるのがすごいなと思って、
う
ん、私もこう流しで聞いてたりするんですけど、うんうんうん、何を聞いたかを改めて確認しようと思うと、うね、ちょっと、
うん、こういうのはなんかその、メモっといた後でツイッターに、
コピペするの
か、ポッドキャスト聞くアプリの中にはその履歴が見れるのが、うん、何を聞いたっていうのをね、
なるほ
どね、そういうのを使ってるかもしれない
けど、やっぱりこのちゃんと報告するっていうのは、うん、これね、よく話題にしますけど、うん、配信者にとっては、はい、すごく支えになってますから、
これね、ヌヌさんで私ぜひこの、はい、なんか記録の方法というか、うん、
教えてほしい。
どうやって、ね、
どうやってこれをね、
今あタトラオさんが言ったみたいに、履歴が出るのか、
どうなんか読んでるのか、
自分で覚えてんのかとかね。
そうそうそうそう、なんか実はそれを収集する何かいいアプリがあるのかとか、
ね、
私もちょっとできればこれでやりたいなって。
ポッドキャスト聞いてるメーカーがあるかもしれない。
そうそうそうそう、なんか
自動化してる、
自動化してる、
あったら知りたいな
って、は
い。
もっと言った一番怖いこと言うと、ヌヌさんがこのように存在してないかもしれない。
なんで、ね、AI なの？
AI？
まあ、その辺も含めて、
ね。その辺も含めて、
もしできればぜひ教えていただきたいなと思ってます。
このやり方、は
い、このやり方、
このツイートの仕方、
ツイートの仕方を、
はい、なるほどね。
まあ、同じくね、黒柳りんごさんも。
ああ、よくやられてますよね。はい。はい、
ぜひ教えてほしいですね。
ぜひ教えてください。
はい。あ、じゃあ次がちょうど黒柳りんごさんでしたね。
はい。
はい、こちらは、419日目の、うん、オンラインナンバー50の懐かしの CM 編を聞いてくれたよということですね。うん、はい、
これを全部ね、はい、また他の番組含めて、うん、並んでますね、
う
ん、
はい、
年末年始に聞いたポッドキャストということで、う
ん、この流れ上でいくと黒柳りんごさんもひょっとしたらいないかもしれない。
いや、いるでしょ。
あ、参加してくれて
オンラインで参加して、あれも AI だってこと？
いました。
それはすごい。うん、
はい。はい、で、あ、同じこの懐かしの CM のことに対して、マットパンダの憂鬱さん、はい、30年前に初めて見た永田屋の CM が、当時あった花火大会で全ての花火に引火した事故の映像に見えて恐ろしくなったのを覚えています。はい。永田屋の CM って。
永田屋の CM って全国？
はい、いや、全国じゃないです。
全然全国じゃない。
この辺だけです。
永田屋この辺なんですよね。
はい、全然。全然、僕はだけど、あの、全国だと思ってましたけど、全国じゃないですよ。
はい、全国じゃないです。
そうですよね。
確か、春日井の会社だったと思うんですけど、はい。
花火が鳴ってたんですね。
CM で花火が、出る。
僕が知ってるもう永田屋だはもうあの、仏像をひたすら定点カメラでこう捉えてる。そのバッグに永田屋だっていう。
はい、永田屋だ。
もうあれ、トラウマになりかねん CM ですけどね。
私もあの、音しか覚えがないかな。絵はあんまり覚えがないんですけどね。
まあまあまあ。
で、花火の事故とリンクして、こう、怖かったってことですね。はい。
より怖かった。
より怖かった。あの、はい、BGM とともに。
そうですね。まあ、今なんか YouTube なんかで調べたらね、
全
国の CM も見れちゃう時代ですから、
はい、そうですね。
まあ、じゃあ、ね、ぜひ見たことない人は、探してみてください。
心臓の弱い方は、ちょっと注意して。
はい。はい、ありがとうございます。
永田屋さんに怒られないかな、
はい、大丈夫だ
った。狙い通り
です。狙い通り、
ね、はい。アデヌヌさんは1月12日にこの回を聞いてくれたよということですね。はい。は
い。
ありがとうございます。
このツイートもどうやってやったかまた教えてください。うん、
はい。で、次は1月14日、ひとしさんのつぶやきです。
はい。
はい、
なんであの時放送部もよろしくお願いしまーす、とツイートいただいてますけども、はい、これはあれですね。
はい。ジャパンポッドキャストアワーズのリスナーズチョイス。
うん、ああ、
はい、
なるほど。
こちらの投票が本日までですよっていうところ。14
日まで。
はい。はい。終わっちゃったんですね。
はい。この1月14日が最終日ということで、このタイミングでちょっとリツイートさせていただきました。
こちらの発表が3月17日ということですね。
はい。
この 投票が多いところから上位 10作品を
発表して
くれるそうですので、これはま
あ
ね、
もちろん、はい、ああいう選考委員の方が選ぶやつもありますけれど、うん、まあ、よりこれはね、まあ、リスナーズチョイスというだけあって、うん、ね、リスナーさんの目線に近い番組が選ばれるわけですから、うんうん、はい、うん、
これのね、10作品ちょっと何が上がってくるのか、
ね、これは興味ありますね。はい、まあ、うんうん、おそらく放送部もね、
はい、そうですね。いや、そこはもう、
こんだけたくさんの、
たくさん聞いていただいてます、
ね。この番組、大場さんと、はい、大場さんと大場さんが聞いてくれてるでしょ。
いや、大場さんしか聞いてないし。
そりゃ大場さん100人力ですけどね。
そうですね。まあ、ちょっとそこは楽しみです、は
い、結果がまだね、はい、先ですけどね、はい。はい。続きまして、1月20日は、422日目の、オンラインナンバー51、お雑煮編に対するコメントなんですけども、静岡のジーヤさんが番組中で話してたポトフ雑煮。
はい。
これです、ポトフ雑煮ということで、写真付きで、さすがスタバのマグカップ。
ね、そうですね、マグカップ。
雑煮感はない。
雑煮感ないですけど、はい。
これ多分本編でも言ってましたけど、うん、あの、ポッドキャスターのポトフさんを煮込んでるわけじゃない、ね。
違う。
言ってないし、う
ん。そんなこと言ってないけど。
どうしてもそっちが浮かぶみたいな話しましたよ、ね。ああ、
そうそう、そういう、そうそう。はい、ポトフさんが浮かんでくるって、は
い、来るっていうね。
収録では言ってたんですけど、はい、そこはあの、はい、私自分でカットしたので。
あ、カット
したの流れてないんです
か。そう
なん
です。流れてなかったです。
もう、ポトフにお餅が入ってて、お箸で食べるっていう感じですね。
なるほど。
さすが、雑煮ですね。うん。これ美味しそうですね。
美味しそうですね。う
ん、はい。
もう写真の撮り方もね。
ね、上手ですよね。はい。もう美味しそうに見える。
本当ジーヤ多趣味ですからね。
いろいろやってますよね。
いろいろやってますよ。
うん。
多分そのうち家建てるタイプの人
です。そこまで行く。
いやー、大体ね、行き着く先そこに。
家なんだ。
この食べ物からそこに行くんですか。
いやー、だんだん行くんですよ。
あ、物足りなくなって。
物足りなくなって、作る。米を作り出して。
もう、そうそう。
もう家だと。
もう家だ。
一からやる。
水を引き出して。
そうそうそう、木育てるとか言い出す。
ああ、そうそうそうそう。何でも。スタバ作るって言い出
す。ああ、スタバ作るかもしれんね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、同じ回に、大場さんがつぶやいてくれてます。今回はそれぞれの家庭のお雑煮について喋ってます。まさに千差万別、いろいろなお雑煮がありますね、といただきました。
なるほどね。
はい、ありがとうございます。
これなんかまたそのいろんなお雑煮の話をこの音声メディアで伝えるっていうのも面白いですね。
そうですね。
イメージが。説明を、
うん。広がるというか、ひょっとしたら間違ってイメージしてるかもしれない。
ないそうね。見てみたら全然違った。
違ったっ。
イメージと違うわ
って。かもしれないですけど、うん、まあ、
はい。
本当に分かれますよね、お雑煮は。
うんうん、
で、またお雑煮の件ですけども、はい、黒柳りんごさん。
はい。
今年はお雑煮の話をたくさん聞いたし、するなぁ。ナーノブ久々参加させていただきました。お餅にも違いがあるんですね、といただきましたね。
あり
がとうございます。
で、黒柳りんごさんところのお雑煮は写真ついてますけども、
うん、
具雑煮っておっしゃってましたよ ね、
言ってましたね。
具が多いらしいんですよ。
けどやっぱりこうやって、うん、おつゆが、
はい、
お出汁がこう透き通ってる感じがやっぱり、はい、なんか上品さを感じますね。とにかく僕の実家のお雑煮はもうドロドロに濁っているので。
ドロドロに濁ってる。濁ってる。
何味なんですか。
どういうことですか。
お味噌とか。
ね、いやいや、じゃあ醤油とかですけど、
は
あ、その多分その
煮込むが
煮込み
煮込むが多い。
そうですね。餅を煮込みすぎたことによってのその
ドロドロになる、
なんか溶けて、うん、溶けてるみたいな、
ダクダク化してる感じ。なんでこんなんか透き通ってる感じに、なんかその上品さ、
憧れ
があります。いや本当に憧れがあります。
でもなんかこう写真見ると、うん、この知らない土地のお雑煮食べてみたいなと思いますね。
そうですね。
雑煮食べれないもんね、普通は。
うん。
だからむしろ、雑煮ってなんで正月しか食べないんでしょうね、あんなに美味しいのに。
おー、確かに。
別にね、
普段から。
そんなに季節物があるわけでもないですし、入ってるものがね。いつでも作ろうと思えば作れますから。
しかも全国で同じように、その、年始だけ食べて。
まあそうですね。
だけど、種類が違うっていうと、
ね。どっかで始まって広まったかもしれないけどね。
かといって、うわぁ、お雑煮食いてーっていうのを1年間我慢した記憶もないので、ね。
そうですね。
確かに。
いやけどね、いると思うんですよ、世の中には。そういう人が。
もう大晦日はもうマックスになってんだ。その食べたい欲が。
いや、だからもう我慢できずに食べちゃったりとかしてる人。
もう別に食べてもいいと思うんですけど。
いいですけど。いい
です
けど。
なんか。
けど我慢したことすらないなと思ったんで。
してないですけど、
ね。確かに、ね。
けどめっちゃ美味しいじゃないですか。
うん、そうですね。出てきたら食べますけど、ね。
ねえ、わーいってなるじゃないですか。お餅のあんこってなるじゃないですか、はいはいはい。ちょっとあんな楽しげな食べ物なのに。
ね、
年一でしかも何の我慢もしてないっていう。
外食でお雑煮やってないですね。
お雑煮やはないでしょう。
でも、おかげやんってありますよね。
あ、おかげやん。あの、
あれ
米だけの。
そうですね。おかげやんは、長田屋だみたいな言い方してますけど、大丈夫なんですか？
米田の、
米田の和風の米田ですけど、うん、あれ全国にない、
あれ全国にないかもしれないです。
まだ米田ほどの、は
いはい。やめてください。長田屋だみたいな言い方するのやめてください。ないですよ。
おかげやんまだこの辺だけか。
わかんない。
ああ、どうですかね。ちょっとそこ調べてないですけど。
まだ、は
い、
小僧にありましたよね。
ありましたね。けどちょっと透明なやつでしたね。
うん、この辺の愛知県風のやつですね。
愛知県風の。
はい。
はい、いや
僕の実家も愛知県。
そうだけど。はい。あ、次私ですね。
はい。
次。今年の雑煮、焼いた角餅三つ入り、丼で出てきた。
あ、
はい。名古屋在住、三重県出身の母が作ったものですということですね。はい。なので、
そうでした、そうでした。
純粋な愛知県ではないかもしれないですけど。
桂受けは、はい、その焼き餅だったんですよね。
焼いた角餅。はい。を入れる。
はい、うちは、親子、
うん、
父親も母親も同じ出身地なので、
う
ん、雑煮で揉めることないんですけど、はい、そのどうなんですか、そのお父さんお母さんで出身地が違う場合の家庭ってどうなってるんですか、
はい、どうなん
でしょうね。
そんなにでも、まあ、
だ
って、まあ、隣の県だから、ね、
お母さんが三重県ですね、
うん、まあ
でも、三重県が入ってるかどうかは分からないんですよ、ね。
うん。これが三重県風なのか僕は分からないので。
あ、聞いたことないんです
か、うん、いや、聞いたことないでしょ。
いやいやいや。いや、お父さんは、
納得いってないかもしれない。
これで、そうそうそう。育ってないから。
か、母親が我慢してるのか。
そうそうそう。どっち？
本当は三重風にしたいのにみたいな。
なんか、ひょっとしたらもう中間を取って全く二人と関係ない、はい、お雑煮作ってるかもしれない。
いや、でもそういうのはあるかもしれないですね。うん、そういうのが重なっていろいろ
混じってきて。
ああ、だんだん。
だんだんいろんな。
本当は赤服入れたいのに。
いや、絶対まずいでしょ。三重の人に怒られない、うん、主食赤服、ね、おやつでしょあれ、
うん、なるほどね、
はい、
はい、なるほど、ああ面白い、
あんまり
ね、
そうですね、
いやけど本当これ、ね、放送部の本当面白いところで、うん、やっぱりその自分の固定観念というか、例えば一個のテーマだったらこういう広がり方するだろうなって思ったことですら違う広がり方したりとか、う
ん、はい、捉え方がみんな違うからね、
捉え方が違ったりとか、はいはい、だから、まあ、まあまさにお雑煮もね、捉え方は一緒ですけれど、
うん
うん、あ、こんなお雑煮あるんだっていうね、
うんうん、
はい、まあ、僕は収録に参加してないです
いや、ぜひ、ね、はい、この時も言ってたんですけど、皆さんの
超
雑煮をぜひ、ね、はい、教えてほしいなと思います、うん
うん。音声で教えてほしいです、ね。
音声で。
音声でも、写真でも、
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きも、マットパンダのゆうつさんもお雑煮の件ですね。
うんうん、
地元を離れて30年、
うん、
雑煮はすまし 汁系だったような気もするし、ぜんざいだった気もするし、丸餅も切り餅も作ってたから、てんて
ん
て
ん。いや、そんな記憶曖昧になります。
曖昧だな。
故郷の思い出、はい、そんな曖昧になります。
ぜんざいかどうかぐらいは。
それぐらい甘いか辛いかぐらいわかるでしょ。
両方、ね、両方あった
な、まあ、そうそう、両方出てくるっていうパターンもありました
ね。ぜんざいはぜんざいですからね。お雑煮じゃないですよ、ね。
うん、でもね、ぜんざいが出てくるところもあるっていう話
ですか。
あの、雑煮として出てくる。
大場さんが話してました、ね。
あ、そうなんですか、
はい。島根の方だったかな。
へぇ、はい、あ、それは本当に知らなかった
です。雑煮と、あの、ぜんざいと両方出てくるところもあるとか。
子供は嬉しいですね。
どうかな、どっちやったろう。
ぜんざい出てきたら嬉しい。
あ、そうなんだ。
なるほど、ね。
はい、
ね。
そういうのもありますね。
はい。はい、そして今回最後ですね、
はい、
1月30日、はい、ひとしさんのつぶやきです、
うん、
なんとこの1週間なんであの時関連の配信が一つもなかったなんて珍しい、はい、といただきましたね、
はい、
ね、
はい、これは
絶妙のタイミングで救急車で
423日目なんであの時放送部オンラインの、52番、お年玉編に対するツイートですね、うん、はい、はい、
これね、このお年玉編が出るちょうど1週間前に放送部のその前の配信があって、うん、あ、
はい、お雑煮ですね、
はい、はい、なのでこのお雑煮から
その間何もなかった
お年玉の間、
あ、
なんであの時関連から一つも配信されなかった、
怖いですね、
されなかったというのか、
まあ、し
な
かったというのか、これはちょっとあの捉え方ですけれど、うん、ちょっとこう今後の話にもつながっていくかもしれないですけれど、うん、やっぱりこう配信のね、
うん、
もちろん責任ではないですけれど、やっぱり安定した配信っていうのは、やっぱ大切だし心がけてはいるんですけれど、やっぱりこんだけ平気で休む放送局ないと
思います。
自分で放送局って名乗っといて、
はい、
こんだけ平気で定期的になんか急に休んだりとか、うん、まあいいけど言ってももう10年以上続いてる放送局ですから、うんうん、なんかね、僕はその制度化するわけじゃないですけれど、いや本当に人間らしいなって思いますよね、やっぱり。なんかこう、なんだろう、やっぱタレントだったら、ね、変な話、辛いことがあっても悲しいことがあってももっと言ったら親が死んでも、ね、明るくみんなの前に立ってみんなを幸せにするっていうのがタレント、うん、エンターテイナーかもしれないですけど、うん、やっぱりこうポッドキャストっていうのはやっぱりもう日常ですから
ポッドキャスト
落ち込んでたら落ち込んでる話しますけど落ち込みすぎた場合は休みます
よ。なんか
ちょっと悩んでるぐらいの時はみんな聞いてくれよみたいな配信しますけど、本当に落ち込んでくるともう配信、
しない。
レックボタン押せないです。
ね、相当何かあった
って。だからこの無音を感じてほしいっていうのはありますね。
行間を読み取ってほしい。
でも、なんですかね、まあ、その、人気者とかいう話ではないですけど、なんかこの、聞いてる人が多い番組であればあるほど、こう急に配信が止まって何も音沙汰もないっていうことがあった場合に、この何かあったんじゃないか、大丈夫なの
か
と心配されるというパターンがありますので、
別に僕は人気者っていう意味で言ったわけじゃないですけれど、僕も最初の頃は心配されてました。
あ、されてました。
最初の、そうですね。
初めての、
お休みの時は。
お休みの時は、多分、だいぶご心配をいただいたと思うんですけれど、だんだんもう最近は風物詩みたいな感じで、
ああ、またかと。
またか。
そうですね。まあ私もはい、まあ今はそういう時ですからって言ってますので。
慣れたもんですね。
収穫みたいなもん、
ね。あれねって。
あれねって。
そうそうそう。僕にとっては今、種植えみたいなもんですから。
なるほど。それ
芽が出るんじゃないですか、
ね、はい。ということで、
で
徳松武さん、初心者の方、
はい、
こういうことがあっても、
もう、
気にしないで、気にしないで。
初心者。
まあ、徳松本人は非常に気にしてほしい人なんですけれど、気にしないでくださいと。で、まあ、ちょっとね、ちょっと軽くになっちゃいますけれど、今後のね、なんであの時放送部っていう話もね、まあ、なんといっても、やっぱりひとしさんがね、こう、引っ越してしまうっていうのは、やっぱり少なくとも放送部というコンテンツ番組に関して言うと、もう、ほぼ終わりを告げてるような、部分があるんですが、あくまでもこれ僕の、僕個人の見解ですよ。はい。僕個人の意見ですけれど、もちろん、なんであの時放送部っていうのは、なんであの時カフェという、このカフェを盛り上げるためにできた番組なので、まあカフェが今休業してて、まあ今後もちょっとその再開の目処が立ってない以上ですね、まあ、なんで再開の目処立ってないんだっていう話ですけれど、まあ立ってない以上ですね、まあ番組としての趣旨とかコンセプトがもう崩壊してるんじゃないかと。でまあこれで人さんもいなくなってってなると、っていう話もあるんですが、やっぱ僕としてはですね、あくまでも、その、軽いテイストで、ポッドキャストに参加できる場をと。
うん。
なんかその、要するに自分で番組作って、自分で更新してっていう形ではなく、まあ、なんだ、最近でグランピングみたいなね、なんか道具を持たずにキャンプできるみたいな、だマイクを持たずに、ポッドキャストに参加できるみたいな。うんうん、
ゆるキャンだ。
ゆるキャンですから。うん。だからそういうなんかコンセプトのもとやってるので、そういう趣旨にして、まあひょっとしたらカフェという場所はなくなるかもしれない、
うん、
けどその気軽に参加できるポッドキャストの場として何らかの工夫をした場合、僕は放送部というこの名前も残していいんじゃないかなと、
うん、
僕個人のね、まあ一度ちゃんとこう切りをつけるっていうのも一個ですけれど、やっぱりね、ゆるキャンですから。
うん、ゆるキャンなの。
そうです。なんかすごい流行ってること言ってる的な言い方してますけど、もう結構経ってますからね。
そうです。
ゆるキャン新しくない
し。最新じゃないですか。
そんなに新しくないです
か。インスタ流行ってないです
か。インスタ。
もう当たり前ですね、インスタもね。
はい。
いや、だからなんか、ちょっとまあ、今後も、まあ少なくともこのオンライン放送部っていうものは、うん、まあ、オンラインでできる収録ですから、うん、まあ、月に1回開催していきたいなと思ってますんで、うん、まあ、校長、ね。
大場校長。
大場校長。やっぱその、レギュラーのあたりのね、はい、方々には、はい、ぜひこの、
メック先生とかね。
メック先生とかね。
うん、
メック先生何教えてくれてるんだろう。
黒柳リンゴ保健室の先生。
保健室の先生なの、
はい、ぜひ参加していただきたいなと思ってます。はい、だからまあ、そういう意味では、ひとしさんも、まあ、引っ越した先からも、
先生に就任するの。
ひとしさん。そうなんか、海外のなんか。
海外の。
それは古太郎さんですね。
そうですね。
いや、まあまあまあまあ、けどね、オンラインっていうものでも、なんか続けれる方法は、僕なりに、
うん、
まあ、今はあんまり元気ないですけれど、まあ元気出てきたら、季節が超えたら、考えたいなと思ってますんで、うん、
はい、
この放送部というものは、はい、やっぱこれからも未来永劫、僕が死ぬまでやりたいなと思ってますね、
うん、
はい、
まあ死ぬ直前に一回やればね、
まあまあまあ
やってたっていうことにできるからね、
用務員のおじさんっつってね、うんうん、まあ本当に
まあなんか形が変わってもしょうがないもんね、続けるために
ね、まあそうですね、うん、だからまあその時に名前をっていうのはあるんですけれど、うん、まあやっぱりこのオンライン部活っていうものが生まれたのも一個の変化でしたしね。だからまたちょっと違う形で。うん、まあコンセプトとしては誰もが気軽に参加できるっていう。うん、まあそっからね、マッドパンダさん、今週よう喋りますけれど、はい。マッドパンダさんみたいにね。
ポッドキャスト
始めるっていうパターンもありますし、うん、はい。まあ放送局でやってるね、接骨院の本棚とかでも。
はい、もともと放送部員ですから、
うん、
はい、ちょっとそういう形で、まあ、ポッドキャストに貢献していきたいなと思っております。
はい。
微力ながら。
まあまあまあ、無理せずにね。
ああ、そうですね。
そうですね。
やっぱりそこは大場さんから、
背負いすぎると
大場さんから、
はい。
ちょっと学びたいなと。校長から。
はい、校長
まあね。
すごい、大場さんがすごい先輩な感じだね、やっぱり。
いやー、やっぱりそこは、ポッドキャスト、じゃあもし歴っていうのがあるとしたら、まあもちろん僕の方が長く配信はしてるんですけれど、はい、やっぱりね、ポッドキャストっていうものは特に、まあどの業界でもそうだと思いますけどね、やっぱり人生の先輩っていうのは、うん、どこまで行っても、やっぱり先輩ですよ、
うん。
素晴らしいですもん。全然。
全然。
全然素晴らしい。
全然。もう教えることは何もない。
いやいやいや、僕は最初から何もない。
何もなかったね。
最初から何もなかったんですけど、いや、なんか、生き様ですよね、はいはい。人間性が出ますね。ポッドキャストは。だから、僕は今、もう配信する気力がない。
ないんだ。
ないです。もう、録音、で、録音しなくていいじゃんとか、
うん、
ちょっと、一週間、二週間前ぐらいまで言ってましたけどね。もうこうやって喋ってるだけで、いいじゃん。別にこれ録音して配信する必要あるかなとか言い出してましたからね。
ああ、それはだいぶ、
だいぶ、
侵されてますね。病に侵されてますね。
だいぶ病に侵されてます。僕は喋りたいだけだからとか言ってましたから。だいぶ、
ちょっと良くなって
きた、ね。いや、良くなってきました。はい、もう、ポッドキャスターがそれ言ったらおしまいですから。録音する必要あるっつって僕はあなたと喋りたいだけだからとか。知らねえよっていう話ですからね。はい。
はい、
まあ、あの、放送部に関しては、うん、とりあえずあの、収録されたコンテンツができれば、
うん、
それを配信設定は、私の方で
配信設定してくれるんだ。
はい、うわ、
編集と配信は、
いや、
させていただきますので。
いや、これ、いや、ちょっと今泣きそうになりましたね。
部員個人が、それぞれ音取って、
はい。
一人喋りを送るとか、
いいですね。そういうパターンもね。
なるほど、ね、ありかもしれないですね。新しいパターンですね。
新しいパターンね。
で、その音声が、ひとつさんのところに届く。
なんだこれって思いながら編集して。
もう、ほぼ、放送じゃなくてやってること、編集代行みたいになってますけど、それだと。まあまあけど、なんかいろんな可能性をね、まあちょっと、
見出
していきたいなと思います。
じゃあ。
まず元気がないとダメですから。いや、今日も、今日もいっぱいね、チーズナンいっぱい食べたんで。
はい。
ちょっと
元気出ました。
元気出て
きました。
食べたかったもんね。
いや、なんか ね、全然食べれない時とか、あの、牛乳コップに半分ぐらい飲むと、うん、その、牛乳を取ってるなって感じ、すごい。乳製品ってね、こう、食べれない時、栄養取ってる感がすごいんですよね。うん、
お
だ牛乳ってすごいと思います
よ。相当病んでますね。
牛乳って栄養ありますよ、あれ。
牛乳。
助
けられたんだ、牛乳に。
牛乳に助けられました。チーズとかね。
よかった、よかった、はい。じゃあまあね、それがね、このマイクに、うん、マイクの前で喋って収録して、
うん、
それを出せるところまで、
来た。
来たと。
来たと。
はい。いうところで、今月も、オンライン放送部、やりましょうか。
やりましょう。
やりますか、
はい、そうですね。だから、あの、なんかもう、別に僕、病気じゃないですけど、
かなり病気な感じでした
よ、病気な感じで出てますけど、ちょっとオンライン、あんだけ人数いると、ちょっと僕の中で、ちょっとあの、逃げちゃうかもしれないですけど、ちょっとまだあの、全開ではないので、
はい、リハビリ中でね。
牛乳が一杯丸々飲めるぐらいになったぐらいですから。よろしくお願いします。
じゃあ、そんな。
はい。はい、オンラインですね。
はい。
はい。金曜日でしたっけ？
金曜日でいいですかね。
はい。
土曜日でもいいですけど。
そう、金曜日なので、
はい。
2月の18日、
はい、
金曜日に、
はい、
開催予定ということで、
なるほど、
よろしいですかね。
はい、ご参加お待ちしております、
はい、また
よろしくお願いします。
9時からになると思いますけれども、はい、また告知はしますので、
はいはい、予定では私は、うん、名古屋での収録が最後になる予定です。
予定ですと。
そうです。
はい。
まあ、
それは、ね、もうすでにないかもしれません。
いないかもしれないですけれど、
はい、今のところ、
はい、
はい、
わかりました。
はい。
じゃあ、今月も、そんな感じで、やっていきたいと思いますので。
はい、放送部は永久に不滅ですということで。
まあ、
は
い、うん、そういうこと言うか。
こういうこと言わないからね、校長は、うん。校長こういうこと言わないもんね。辞めた方は辞めるって言うしね。うん、
そうですよ。
わかりました。やめます。もうなんか自分に設定を決めるのやめます。うんうん、設定がないと僕生きていけないんで。
なんで。
けど、なるべくやめよう、まあ。もっとナチュラルに生きていきます。
まあ、ナチュラルに多分言ってると思うんだけど。
それも含めてね。ああ、なるほど。それはそうかもしれない。
はい。
はい、
ということで。もう自分の言葉に負けないように。
はい。
はい、
名言出ました、ね。
自分の言葉に負けないように。はい。
それね、言い方変えると、吐いた唾飲まんどけよっていうね。はい、そういう言い方もありますよね。
なんか、だいぶ汚い感じになってきて。
ちょっとそういう言葉とも言えますけれど。
はい。
はい、頑張ります。はい、うん。
ぼちぼちやりましょう。
ぼちぼち行きましょう。
はい。じゃあ、1月じゃなくて2月の。
はい。
ごめんなさいね。
1月
でした、ね。
1月の。
1月のハッシュタグ会は以上でございます。
はい。はい、ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeano.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。